久保角太郎、小谷引見良音氏の思いを受け継ぐ第67回。心の目を開けと教えられた小谷恩師。前後まで恩師小谷引見先生が目指された仏の世界実現について、故増永忠最高顧問の話を紹介した。今月号では昭和46年1971の青年武士名宝と、平成3年1991の月刊誌明日より、故岡村作最高顧問が入会当初に出会った頃からの小谷恩師との思い出について述べられている箇所を紐解いていきたい。一部要略。私が霊友会に入会したのは昭和8年1933の10月でした。東京新宿にある我が家では人を大勢雇って染め物屋をやっておりました。その頃霊友会本部は東京の赤坂にあり、2階建ての普通の家でした。2階は二間あり、そこに御法座がありました。当時3人導くと御本尊を排除できるということで、主人と私はまだ教えのこともわかりませんが、仲間を募る思いで導きをし、翌昭和9年1934、3月に御本尊を排除することになりました。当日は恩師久保角太郎先生と小谷恩師のお二人が支部長らと一緒に御本尊を納めに来てくださり、お経をあげていただきました。その時小谷恩師が、岡村さん、御本尊を受ける人を15人作るんですよ、そうしたらここで講習会をしようじゃありませんか、とおっしゃいました。そこで私たち夫婦は一生懸命に導き、15人の排除者ができたので、良音氏にお越しをいただいて法座集いを開くことになったのです。当時はまだ本部に行動もない時ですから、みんなの仕事の終わる夜に、そうして会員の家に大勢集まって法座が開かれました。ぎっしりと集まった人々に良音氏は、先祖供養在家の叫びと題して霊友会の教えをお説きくださり、霊友会の先祖供養は人に教えを伝え導いていくことと明確におっしゃったことが強く印象に残っております。やがて昭和19年194411月18日に久保恩師が霊界にお帰りになり、その後は小谷恩師のご指導のもとに、私は長い間先祖供養の道を歩ませていただきました。生まれてきてよかったという喜びを感じられる生き方に目覚めよ。小谷恩師は教えの面では大変厳しく私たちを仕込まれました。しかし普段はそれはもう優しく、親しみを持って接してくださいました。小谷恩師は全国の行事に足を運ばれ、また社会事業を実施するために各地の福祉施設を視察慰問、私もたびたび随行し、旅館に泊まった時など一緒にお風呂に入らせていただきました。そんなプライベートな時間には、岡村さん、これ教えておくれよと言われ、流行っている歌謡曲の歌詞を私が書いて差し上げて一緒に歌ったり、楽しいひとときも。昭和28年1953頃のこと、私が横断で体を悪くした時には、小谷恩師はご多忙にもかかわらず、私を温泉療養のために群馬県の四万温泉に連れて行ってくださいました。小谷恩師は私の薬をオブラートに包んで、はい岡村さん と言ってお湯と一緒に差し出してくれるのでした。そういう点でも肉親のような何とも言えない温かい親しみのある方なのです。小谷恩師が毎朝なさっていたことですが、ご来光に手を合わせて世界平和とみんなの幸せを念願し、自然の恵みと今日まで健康をいただいたことに深く感謝されていました。私もそういう小谷恩師を見習って、家族や縁のある方々、お風呂やお手洗いにまで今日一日ありがとうと手を合わせるようにしてきました。小谷恩師は心の目を開けとよく言われました。それは私は自分で先祖供養とこの教えを実行する中で、何にでも感謝して生まれてきてよかったという喜びを感じられる生き方に目覚めよということだと理解しております。続く。